このポッドキャスト、サブスクライバーは、アメリカサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が、自分が読んだ英語の文章について紹介しています。普段、英語の長めの文を斜め読みしがちなので、一文一文ちゃんと読む練習をすることと、頭にあることをうまく話す練習をするために録音した音声をほぼ編集せずに配信しています。まずはストライプ社が四半期ごとに発刊しているテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱うインクリメントという雑誌を読んでいます。オンコール3つ目の章は Crafting Sustainable On-Call Rotations ということで、持続可能なオンコールローテーションの作り方とでも呼びますか。クラフティングで、まあ、手作りするみたいな、なんかお手製の感がある意味合いの作る、なんで作り方とでも言ったら良さそうな感じがします。で、1章目、2章目と違って、この3章目は、著者がいます。インクリメントの編集部じゃなくて、外部の人による機構です。で、著者の人はリン・ダニエルズさんで、この当時はエッツィのシニアオペレーションズエンジニアであり、エフェクティブ・デボブスっていう書籍の著者でもあるということで、サブタイトルにはエフェクティブ・デボブス・オーサー・リン・ダニエルズ・シェアス・ストラテジーズ・ダッEveryone can use to build better, kinder, and more sustainable on-call rotations と添えられてて、DevOps、エフェクティブ DevOps の著者であるリン・ダニエルズが、ストラテジー、どういうストラテジーかというと、みんなが使える、よりよく、より親切で、もっとサステナブルなオンコールローテーションについてシェアしてくれると。で、まあ、リン・ダニエルズさん、この当時、エッツィってことなんですけど、まあ、エッツィって聞くとですね、DevOps という言葉が生まれた頃に、こう、オペレーション周りの仕事みたいなのをちゃんとやってたスタートアップの、まあ、代表格とも言えます。他には、例えば当時だと、フリッカー、まあ、もう Yahoo 傘下になってたけど、フリッカーが、まあ、DevOps の話題を最初に牽引した。スライドを出していたりもして、フリッカーとかエッツィでオペレーションみたいなことを聞くと大体ああすごい人たちなんだろうなというイメージが当時はありました。でクラウド以前の時代から、まあ、ウェブアプリケーションが動く環境のオペレーションのベストプラクティスをずっと発信していた会社たちで、まあ、ちょっと今となってはあんまり聞くことは少なくなってきてるかなという感じもします。で、まあ、エッツィっていうと、このウェブオペレーションっていうオライリーの本があるんですけど、まあ、その本は、エッセイ集でですね、オペレーションに関わるいろんな人たちのエッセイを一つの本に集めていて、その全体の編纂自体をやった人がジョン・オルスポーって人で、そのジョン・オルスポーもエッツィの当時 CTO だった人なんですよね。今はどうされてんだろうな。ちなみにこのウェブオペレーションって日本語版に、僕はクックパッドに所属していた時に寄稿していたことがあって、ちょっとこの辺は少しはちょっとわかるぐらいの感じがあります。で、まあこの著者のリンさんもそうなんですけど、当時、まあ、オペレーションに携わっていて、まあ、有名どころでオペレーションやっててキャリアを順当に積んでいたっぽい人たちで、今もオペレーションやってるって人はなんか僕の観測範囲なんですけど、大体みんな今ハシコープにいるんですよね。このリンさんもハシコープに今いらっしゃるみたいです。まあ多分大体のオペレーションのすごかった人たちっていうのは今ハシコープに全員集結してんじゃないかなと個人的に思っています。さて、本題に戻ると、この章はまあ全体としてはまあエッセイのような語り口で、まあ、オンコールのローテーション自体をこれから作ろうとしている人のために、まあどういう考え方をしたらいいのかというのを伝えようとしています。全体的に平易な英語で書かれていたので、まあ、読みやすかったんですが、筆者が本当にオンコールのことについて考えて仕事をしてきているんだなというのが丁寧に伝わってくる内容でした。ということで中に入っていきます。で、最初の見出しはキャッチングもズズズということで、まあ、もっと寝るためもっと眠りを得るためにみたいな感じですかね。最初の入りの文が結構良くて、まあ、オンコールというのは 睡眠にとってネガティブなものと思ってしまうでしょうと。誰だって夜中にペジャーデューティーに起こされたくはないと。もうこの時はペジャーデューティーってもう固有名詞と化してますよね。ペジャーデューティー以外使ってないんじゃないかって感じですよね。で、組織が大きければフォローザサン、太陽を追っかけるローテーションも組むことができて、まあ、そういう睡眠への問題を対処することもできるだろうが、もし組織に、まあ、十分にヘッドカウントがあるわけではなく地理的に分散することもできなかったとしたら不必要に、起こされてしまうことというのを減らすために何かしないといけませんと、まあ、そのために何をするかって話になってて、まあ、不必要にっていうのはどういうことかって括弧書きしてあって、まあ、午前4時に起こされて、まあ、実際のカスタマーフェイシングイシューに解決するために起こされるならいいんだけど、そうじゃなくてフォルスアラームなやつをよしなにするために起こされるみたいな全く別のことだってあり得ると。まあ、無駄に起こされるのは嫌だよねって言ってますね。で、それらをどうにかするには、まあ、すべての設定されているアラートを精査して、チームにどのアラートが本当に時間外に誰かを起こす必要があるのか、あるいはそれは朝まで待つことができるのかを確認する必要があると。まあ既存のアラートをトリアージしましょうということですよね。時間外にはオフにするというのを、同意を取るのは難しいかもしれませんと。特に過去に問題があってそれがなんか見逃されていた場合みたいなのが怖いと。そうですよね。なんか一回甚大な事故を起こしたやつのためのアラートみたいなのはなんか人が触れないキンキンになってて外しにくいってことですよね。しかし、まあ、覚えておくべき重要なことというのは、睡眠を奪われるエンジニアが最もエフェクティブなエンジニアではないということだとだけ書いてあって、これ意訳しないといけなさそうで、まあ役立たずが、睡眠を奪われるべきだという話では多分ないんですよね。この睡眠を奪われて起きて作業に当たるエンジニアは最もエフェクティブな状態ではないというのを言いたいんだと思います。時間外のアラートを、マジなやつだけ、真に重要なものだけにしておくのは絶対大事と繰り返しています。そしてまあナギオスの通知の周期とかページャーデューティーのスケジュールとか多くのアラーティングツールはオフアワーアラーツに対して異なるルールが設定できるようになっている。まあだからしっかり通知するタイミングとかをよく設計しなよということを言っていますね。一応ここで補足しておくと、ナギオスっていうのはまあ監視ツールですね。ページャーデューティーの自分たちのサーバーに置いとく版みたいな感じです。昔ながらというか僕がこの業界で働き始めた頃からずっとナギオスがいましたね。さて、これが最初のセクションでもういきなり次のセクションに行くんですけど、スリープオンコール&ティームカルチャーと、ちょっと次は体現止め感のあるタイトルで、まあ、睡眠オンコールチームカル、そしてチームカルチャーと、まあ、まだ睡眠の話が続いていて、まあ、睡眠の妨害と戦う他の方法があると。で、それはカルチュアルチェンジであると。まあ、文化を変えることであると。結構エモい話になってきました。アラートをトラックして、アラートが起きた時にそれがアクショナブルであるかどうかに気をつけることっていうのが一つのアプローチとなり得ると。で、ここでエッチが作ったオプスウィークリーっていうツールの話があって、OSS 化されたツールがあって例にされているんですが、Ops Weekly は何をしてくれるかっていうと、チームをトラックして受けたアラートをカテゴライズしてくれると。そしていくつのアラートが人を起こしたのか。で、この人を起こしたのかは人間のなんかバイタルを、ジョーボーンってあんまりも聞かないけど、ライフロガーみたいな腕輪ですね。時計っぽいやつ。とかフィットビットみたいなやつです。で、フィットビットも一緒にここは書かれていて、ジョーボーンやフィットビットを活用して、まあ、いくつのアラートが人間を起こしてしまったのかとか、いくつのアラートが人間によるアクションが必要だったのかが分かるグラフを Ops Weekly は生成してくれると。こうやってテクノロジーを使って、オンコールローテーション、そして睡眠への影響を効果的にトラックしているのが大事だと。 そしてチームの誰かが、十分に休んでいるのかが分かった上で、ローテーション自体をシェアできる。まあ、他の人が休んでるか気づけたり、自分が全然まだローテーションに入れるのが分かったりみたいな感じですかね。こうやって自分たちのことをよく見ることができるカルチャーを作り出すべきであると。夜に呼び出されて睡眠が足りなければ、翌朝寝ていても構わないとしてもらえるだろうと。なるほど。そして睡眠時間が、可視化されていたら、チームメンバーは他の人たちを、互いに気遣えるようになるだろうと。他の人をサポートすることを、数字的に見せることでエンカレッジしてくれると。そして、誰かの助けを借りて頑張っちゃう。頑張って取り組んじゃうヒーローカルチャー的なものっていうのをディスカレッジ、非推奨してくれるというふうに言っています。オプスウィークリーってツール、昔ウェブオペレーションで読んだような気もするんだけど、あったかなというぐらい覚えてなかったんですけど、アクショナブルかどうかの判断を各アラートに対してカテゴライズするのがメインのツールです。わあ、これは大事ですね。なんかカルチャルチェンジの話をしているかのように見えて、実はちゃんとトラックしてツールで、もっとスタティックにものを見ましょうというのが肝のような気がしますよね。みんなちゃんとこうグラフに情報として出ていたとしたら、行動を起こしやすいっていう、最終的にカルチャーにつながると思うんですけど、こうやってなんかスタティックに見えるようにすることの方が大事なんじゃないかなと思います。でもこれで睡眠の妨害と戦う方法はカルチャルチェンジだと。そして、次の章に行くと、Reducing On Call Impact in the Office。切り口が変わって、オフィスでのオンコールの影響を軽減すると。オフィスってどういうことかというと、多分仕事中のことですよね。もしオンコールで疲れていたとしたら、日中の仕事では 100% のキャパシティがあるとは言えないに決まっているだろうと。睡眠妨害がなかったとしてもオンコールっていうのは他にも影響を持っていて、その影響というのは、最も無駄をもたらしているのは割り込みであると。割り込みっていうのは最低20分を無駄にするものである。人間のフォーカスを失わせ、コンテキストスイッチを引き起こすと。そうなんですよね。単純な割り込みだけで、別にそれが一瞬だったとしてもすぐに元の仕事に戻れなくてロスっていうのは発生するもんですよね。そして、他のチームからのリクエストとか、質問とかでも、もう割り込みっていうのはいくらでも起こり得る。オンコールだけじゃないと。こういう割り込みの量によってオンコールローテーションに、誰を入れるかというのを考慮するといいかもしれないと。ヒントになっていて、オンコール自体が割り込みである。そして他の仕事もいろんな割り込みがあるから、職種によって割り込まれがちの人にオンコールをあんまりさせないとか、その逆もあってオンコールを多く回してもいい人っていうのも出てくるかもしれないって話ですよね。そして次の要素が、仕事について計画をするときに、長期的にも短期的にもオンコールについて考えることが重要であると。オンコールシフトがもし大変だったとしたら、メインの仕事のデッドラインを調整した方がいい。そして、オンコールで呼び出されなかったとしても、ローテーションは、人間の他の仕事へのキャパシティに必ず影響があると。そうなんですよね。オンコールでアサインされてるっていうこと自体が不可ですよね。スケジュールされたプロジェクトをオンコールで、時間外もポケベルを持っている。ポケベルっていうかページャーって書いてるんですけど、ポケベルと訳しています。気に入ったので。ポケベルを持っている人が夜を使って、完了させるなんてことを期待してはならない。オンコールになってる人っていうのは、そのオンコールの間が勤務時間っていう概念に置き換えられないこともないんですよね。給与が発生してるし。だとすると、そう、オンコールで夜中起きてる人とか、ちょっと、日曜日に活動している状態の人に仕事をするっていうのを、うっかり期待しちゃわないことだなっていう釘を刺している感じですかね。そして最後は、オンコールによって生まれた追加の仕事をどうにかする、サステイナブルな方法をチームは見つけ出さなければならないと。大事なのはフェアでサステナブルマナーがある、 チームの、そのマナーをもって、チームの誰にもそれが分散されることであると。まあ、公平感があるのが大事なんでしょうね。でも、ここまで出てきた話にあるように、まあ、割り込みとかの具合があったりもするので、まあ、それが加味された上で、フェア、サステナブルな感じにならないといけないんでしょうね。いや、分散させるの大変ですよね。まあ、それに追加で言及されていて、すべてのオンコールシフトが、平等に作られるわけではなく、アラートを受けた人が、そこから生まれたすべての仕事について責任を持ってしまうと、仕事の配分が偏ってしまうと言っていて、なるほど、普段の割り込みとかいう話だけでなく、オンコールの人がオンコールで受けて、そこで発生した仕事も全部やんないといけないってなったらあかんでって言っていて、まあ、この話は、前までの章の、なんだっけ、ステップがあった中で、トリアージ&コーディネーションですよね。ページャーがなった時の最初のステップ、2つぐらいのところで、担当っていうのは切り離されないといけないというベストプラクティスが話されていたのを、まあ、ここでもリピートしているような形になってますね。それを改めて言っていて、オンコールの人は、プランや仕事の分割に責任を持ち、残りの人たちがその生まれてきた仕事を完了させるという形にするとうまくいくかもしれないと。まさにコーディネーションまでですね。ということで、ここまでで1回半分ぐらいなんで切りますかね。ここまでで前半として、この後また同じようなプラクティスの話が、ワークライフバランスを生み出すこととか、オンコール自体の体験を改善することみたいな話題に続いていきます。引き続き後半です、後半のこの何個目かな、セクション 1,2,3,4 セクション目です。 Creating a Sustainable Work-Life Balance 出ました。ワークライフバランス、なんだワークライフバランスを生み出し持続させるですかね。まあ、サステイニング、サステイナブルって言っちゃったけどサステイニングですね。オンコールの担当者が仕事以外で受ける影響について考えてみましょうと。ポケベルやラップトップと、帯同されている、まあ、つながれている感覚になってしまいますと。確かに、まあ、どこに行くにもラップトップと MiFi、MiFi って MIFI って書いてある MiFi なんですけど、これポケット Wi-Fi 的なものの商標名だったっぽいです。ただまあこれの場合はポケット Wi-Fi 的な、まあ、通信機を持たないといけないという話ですね。オンコールの担当中仕事以外でもまあずっとそういうものを持たないといけないと。で、自分のシフトの間っていうのは友人や家族との予定を我慢しないといけないかもしれない。そして、ローテーションの人数やシフトの長さで、どのくらいシフトが厳しいかによって、無駄に人間を疲弊させてしまうだろうと。そして、どういうシフトがうまくいくかというのは必ず実験した方がいいと。チームごとに優先度や、ローテーションへ、ローテーションというかオンコールへの個人的な思考も異なってくる、プリファレンスも異なってくると。まあ実験するのが大事ということですよね。まあチームによってね、なんか時間外で全然対応するのが好きな人とか、ね、それで給料出るから別に喜んでやりますみたいな人もいると思うし、逆に家族が多かったりしたら大変かもしれないので、あんまりしたくないって人ももちろんいるでしょうね。そして、オンコールの生活への影響を認識するというのが、マネジメントレベルでもインディビジュアルレベルでも、クリティカルになってきますと。例えば権限の少ない人には、特に影響が大きく感じられてしまうことに、注意したいと。お、どういうことだ。まあ権限が少ないってあれか、自分で何か変えられない場合、なんか大変な状態の人ですよね。自分でオンコール振られてもそのオンコールを買わせないとか、そういうことかな。そこに続いてるのは、子供や家族のケア、家のやることとかに、時間を使わないといけなくて、十分な時間やエネルギーっていうのが他の人よりもない場合がある。これ権限が少ないって訳し方良くなかったな。多分 まあパワーが残ってない的な言い方が多いのかな。そして、このセカンドシフト、サードシフトの仕事っていうのは、ああ、なるほど、女性や有色人種にとって不釣り合いな影響がある。例えば、同じ仕事をやっている白人男性よりも給料が少ない。割とストレートに書いてますね。いや、社会的に見るとそうで、白人男性だともっと自由度が効いたりするとか、給料が高いから、まあ、我慢できるみたいな、まあ、コントラストもしかしたら影響するかもしれないですもんね。なるほど。まあ、今そういう場所っていうのはそんなに多くないとは信じたいですけどね。ああ、なんか改めて字面で見ると衝撃ですね。そして、仕事外で人々には実際の責任がない。まあこういう子供とか家族のケアとか、なんかいろんな他の責務みたいなのがないと思ってローテーションを組むと、参加できる人間を制限してしまうこととなるだろうと。まあ、要はオンコールの時間が、まあ人によってどういうものなのかが全然違うから気にしようねって話なんでしょうね。そして、いつも通りなスケジュールを、可能な限り維持できるよう人々を啓蒙するべきであると。まあ、普段通り過ごせるようにする、オンコールであっても。みたいにしてあげると。ここでもう一回出てくるのが Wi-Fi。Wi-Fi を提供して、まあ、どこにでも出かけられるようにしてあげて、まだ普段の生活に近しいと言える状態にしてあげましょうと。ああ、さっきはでも Wi-Fi 持ってんのが、もう繋がれている感覚になるみたいなことを言っているけど、Wi-Fi はやっぱり持たした方がいいって話ですね。そして、短時間で誰かとスワップできたりするようにして、ジムだったりドクターアポイントメントに、オンコールの間だとしても行けるようにすると。まあそういう制度は大事ですよね。まあ日中とかね、他の時間でオンコールなら日中他の人に代わってもらうとか、まあいろんな形はあるでしょうね。そして、オンコールが、エンジニアにとって文字通り何もできないことを意味するカルチャーを作ってしまわないことが大事であると。まあオンコールだから今日は何もできませんとか、オンコールだから出かけられませんみたいな状態にならないよう意識していこうってことですね。まあみんながそう思い込んでしまわないことが大事というので、カルチャーを作ってしまわないことと言ってるんだろうな。はい。そしてワークライフバランスが、どんな仕事でも大事だが、時間外の仕事であることは特に重要であると。シニアなメンバーは休みを取るお手本となるべきであって、オンコール中であってもワークライフバランスが十分に可能であることを体現しなければならない。これは耳が痛いですね。シニア的立場の時に、なんか、まあ、パッショネイトなのはいいんだけど、なんか超頑張ってるみたいな、シニアのあの人が超頑張ってるから、ジュニアな我々はもっと頑張らなければってなるような風潮にしちゃダメって話ですよね。まあシニアの人が堂々と休んでるのはとても、まあ背中で語るというか必要なことですよね。いやーできねえな。難しい。そして、個人のレベルではオンコールが何であるかというのを、友人や家族、パートナー、ペットに説明できなければならない。ペットはこれ冗談で入ってて、過去書きがあります。あなたの猫は朝4時には、まあ起きているだろうし、別にページャーデューティーのコールがあっても気にしないかもしれないと。まあまあ猫ですもんね。夜行性ですから。そして、ただ呼び出されても助けにはならないだろうがと。本当なんで書いたねって感じの余談が格好書きされてて。はい。で、本題に戻って、シフトが終わったら、友人や家族との時間を忘れないようにしましょう。個人レベルとしてはそうですね。スマートウォッチみたいなサイレントアラームを持つことを検討したりしましょう。これは、あれですね、周りの人に音で迷惑をかけないよう自分だけがわかるようなアラームにしましょうってことですよね。なるほど。そして、オンコール中にある時や、終わった時に自分をケアできる方法を探しましょうと。まあまあ、気分は大事ですよね。あなたをリラックスさせてくれるオンコールエマージェンシーサバイバルキット的なものがあるといいかもしれません。好きな曲のプレイリストを聞くことや、好きな本を読む、ペットと遊ぶ時間とか。マネージャーは、彼らに対して、まあ、長いオンコールの後には休みをあげるとか、助けが必要な時に人々が必要としていること を確認するなど、セルフケアを応援してあげるべきですと。いや、そう、個人的にはオンコールが普通の仕事でないことをということに対してちゃんとケアをしていこうということですね。はい、これがワークライフバランスの話で、次が、Improving the on-call experience なので、オンコールの体験を改善することと、普段オンコールの仕事がただの辛いものだったら、受け入れられることはできないでしょうと。人々が呼び出されないようスマートに呼び出されるよう気をつけなければならないと。あ、まあ最初のトラックの話に戻ってくるのかな。再度言いますが、アラートの有用性をトラックし、ローテーションを面、うん、ローテーションを面倒というか、アノイングですね。だるいとか、なんか、うざったいみたいな。ローテーションを、まあ、だるい感じのものにしているものを見つけ出して、修正するのが大事だと。まあ、アクショナブルかどうかを判断する、本当に鳴らすべきかを判断するっていう最初の話ですね。そして行動不可能なアラートは、これらのアラートをなくせないか、自問自答しなさいと。多分これは業務時間中だけ鳴るようにしろっていうことになるだろう、夜間に対応する必要がないのだからと。まあそれでも行動不可能なんだからどうするんだろうな。まあ行動不可能な例が難しいな。どういう形なんだろうな。そして、アラートをなくすことを恐れず、いつ鳴るのかを変えたり、メールだけの通知にするとかに変えていくといいと。で、実験とその繰り返しっていうのがオンコールローテーションを良くしていく鍵となると。で、逆に行動可能なアラートについては、どれくらいオンコールのエンジニアが簡単に対処できるかについて考えろと。というのは、すべてのアラートが付き添って、すべてのアラートが、あなたに付き添ってくれるランブックを持っているべきと。ランブックっていうのは何度か出てきますが、まあ手順書的なやつですね。この通りコマンドを入れていくとか、こういうルールでトリアージするとか書いてるなんか攻略本的なやつです。会社にいろんなランブックがあります。ナギオスヘラルド、僕は知らないプラグインみたいな名前なんですけど、ナギオスヘラルドみたいなツールで、アラートにランブックへのリンクを入れたりすることができると。他にもナギオスのイベントをハンドルしてそのランブックを出すのを自動化してもいい。とにかく、効果的に人々がアラートに対処できるようにしましょうと。前にアラートがいつ起きたのか、誰かが対応したか、その時に何をしたか、同じ時に上がっていた他のアラートは何か、そのアラートは、関係があるのかといった共通の質問に答えられるかを確認しようと。まあ、ランブックでチェックできるとか、そのアラートの時にもそういう情報が手に入るようにしろってことですよね。こういうコンテクスチュアルインフォメーションは、人間の頭の中だけにあったりしがちなので、ドキュメントしてシェアするカルチャーを促進し、アラートへの対応自体に、必要となるオーバーヘッドを減らしましょうと。いや、ごもっともです。結構なんかギゲーっぽくなりがちなやつなんで、どれだけそれをちゃんとね、ほどいておくかっていうのは本当大事ですよね。オペレーションの仕事は常にそれとの向き合いですもんね。はい。そして、オンコールであることの最も疲弊する点っていうのは、オンコールというのが終わらないものであるということである。ネバーエンディングですよ。そう。永久にオンコールは誰かがやり続けないといけないんですよね。この望みのなさが、精神的に大きな疲弊を起こし、ストレスやバーンアウトにつながると。いや、大行の話になってきた。そして、この認識に対して対処することが、長期的にローテーションを考えるための出発点となります。人々にオンコールが前よりも良くなっているという望みを与えるために、視覚的なシステムとかが不可欠であると。まあ、視覚的に見せて、良くなってる、もっと良くしたいって感じさせないといけないんでしょうね。いや、ほんとそうだな。そして、アラートの数とか、行動可能なアクションをパーセンテージで示し、何人が起こされたかをトラックし、それらを人々がより良いものにしていくというカルチャーを作るのであると。これはオプスウィークリーの話に戻ってきますね。とにかくトラックして、とにかく改善していくと。そして、大きなローテーションであれば、これ人間だな。オフコール。 オンコールの逆という意味で書かれてるけど、オフコールにすぐに慣れると期待することができると、まあ、ローテーションが大きいと期間が単純に短くなったりしがちなんでしょうね。そうなってしまうと、問題を深掘って解決するよりも、未来の自分の問題であると投げ出してしまうかもしれない。まあ人間ですよね。もうオンコール終わるから別にいいやみたいな感じになったりとか、いっぱい人がいるからまあ誰かやってくれるだろうみたいな形になっちゃうんでしょうね。絶対にやらないといけない仕事よりも、オンコールリレーティッドワークにもっと時間を使いたいと、誰かが思うわけがない。まあ、誰も思うわけがないと。なので、ここには、エンパシー、共感とかですかね。共感のカルチャーが、大きな違いを生んでくるところである。自身のオンコールハピネスだけでなく、同僚の、まあ、オンコールハピネスも大事にしないといけないのだからと。まあ、こう、そうですよね。自分のオンコールの間にやった方がいいのを別にやんなくて投げちゃう。というのを避けようって話ですよね。いやー、こうなってくるとやっぱ頑張り屋さんが頑張っちゃう問題みたいなのがあるから、すごいバランス難しいですよね。はい。で、今のエンパシーで触れた流れで、最後のセクションが It's all about empathy ですね。まあ全てはエンパシーの話だったと。まあちょっとこの流れだと共感というより思いやり的に言った方がいいのかな。全ては思いやりについての話であったと。ああ、いや、すべては思いやりに尽きる、みたいなのが訳としては良さそうだな。はい。共感の話で、オンコールエクスペリエンスを改善する、効果的な仕事を可能にするのがエンパシーの大きな役目であると。もう、エモな話だな。マネージャーであろうと、インディビジュアルコントリビューターであろうと、ポジティブに他人の行動に気づき、さらには褒めてあげることというのができるだろうと。オンコールをこれがより良くするのであると。まあ、褒めたれと。人に気づいて、まあ、アウェアしてアプローチすると。いや、そやな。そして、オペレーションは、問題が起きた時にしか人々に応援してもらえないエンジニアの領域であり。そうだよ。そして、オペレーションエンジニアが、サイトが動き続けている残りの時間のためにやっている全てのビハインドダシーンズ的な仕事は、全然認識してもらえないと。そうですね。なんか事故が起きて頑張ってるとインフラエンジニアありがとうみたいになるけど、この人たちは別に普段からその落ちないように動いたり、落ちた時のために準備をしていたりみたいなのがあるのを全然認識してもらえなくて辛いんですよね。こうね、新しい機能を作る人よりこのオペレーションの人たちがどう価値を出してるかっていうのを人が気づくのも大事だし、気づいてもらうために伝える方法を持つことも大事ですよね。そして、オペレーションの仕事へのリコグニションっていうのは、チームワイドなメールやミーティングで、感謝をしているとか、そういう感じで、気の長い取り組みとなることでしょうと。まあ、リコグニションの方法をいろいろ探っていかないといけないし、まあ、ずっとやっていかないといけないことだと言ってるんですね。そして、オンコールを長期的に改善するために時間を使って、それに取り組むよう奨励して、それを取り組むことを奨励しましょう。ロードマップを立てる他の仕事と同様に、オンコールローテーションをプランし、優先順位付けしましょうと。まあ、普通の仕事と同じように扱いましょう。ことですよね。ロードマップを立てるって、これはプロダクトのプランとかそういうものを案に示していますね。オンコールは別にただの当番で回すものではなくて、プランし優先順位付けするものであると、ごもっともですと。そして最後に、オンコールというのは 90% が、無秩序なものであると、あなたが積極的に良くしない限り、まあそう、積極的に良くしていかないと無秩序はずっと続いていくと。そしてこれは時間を追って悪化していく。なので、人々をモチベートし、人々をリワードしてくれるものを探し出し、アラートによるノイズを減らすこと、ランブックを書くこと、オンコールの問題を解決するツールを作ることをどんどんエンカレッジしていくことに、努力しましょうと。そして、現状の変えられないこととして、 これはオンコールローテーション自体をもう何も変えられないひどい何かであるとして受け入れてしまうんじゃなくて、これをどうにかしていくために何かをやっていきましょうと。オンコールだっつって諦めんなって話ですよね。というので、It's all about embassy が閉まって、このショーがシュッと終わります。ざっとまとめ直すと、大事なプラクティスは、重要なアラートだけを時間外に流しましょうと。そして助け合えて一人で頑張っちゃわないカルチャーを作りましょう。そして、オンコールであるということが仕事であるという認識を持つと。加えてワークライフバランスを考えますと。そしてオンコール自体を苦しくないように改善していくのが重要で、最後に思いやりというのが大事になってきますという感じですかね。いや、なかなかいいショーでした。ということで、今回はここまでです。お疲れ。シャワー。